はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ナミスケ団電磁気学部アニメワクワク研究室、ポッドキャスト、第220回目になります。イエーイ。はい。このラジオは二次元の面白さを語り合い、知っていこうテーマに、パーソナリティたちがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い、新たな視点を持ってもっと楽しくアニメを見ていこうというラジオ番組になっております。パーソナリティの電磁気学です。よろしくお願いいたします。はい、ということで、今回第220回ということでね。はい、えらいことやってきましたね。すいません、ちょっと喉の調子が良くなくて。今回が、お話しするのが、劇場版、バイオレット・エヴァーガーデンの感想になります。はい。公開初日に見てきました。まあ、ネタバレを食らいたくないっていうのと、今日までね、19日の土曜日から、劇場がね、今まで一行期だったのがフルで埋まりますよっていう風になったので、まあまあまあ、なんていうのかな、映画館の方には申し訳ないんですけれど、両端空いてるのがすごい楽なので、見てきました。まあでも、そうは言ってもね、じゃあその期間お前、毎回映画見に行ったのかっていうと、1回くらいしか行ってないので、まああまり偉そうなことは言えないんですけどね。まあネタバレ食らいたくないっていうのが、主な理由で、見に行きました。でもね、まあ見た感想として、これはみんながね、なんか不思議なことになんか見てきたっていう人とか、泣いたっていうぐらいの人はいるんですけど、どこどこはどうでとか、具体的なここが良くてっていう話、一切みんなしないんですよね。おー、珍しいな、みんな民度高いなと思って見たんですけど、それは言えねえわな、みたいな。はははは。いやー、泣いたね。泣いた。いいアニメだった。こっから先ネタバレ喋りますけど、見たい人は、見る予定の人は、今ここで止めてください。いいよっていう人だけ、聞いていただければなと思います。はい、ということでね、何の話からするべきかっていうところなんですけれど、今回ね、バイオレット・エヴァーガーデンの、まあ、なんていうのかな、一つの彼女のね、ストーリーが終わるお話でした。いやでもマジでこれ何の話からしましょうか？難しいんですよね。なんか、結構もうさっきからね、このラジオ撮る前から、何の話からするべきかな、どうしよっかなってすごい悩んでる。語りたいことが多すぎるのと、これって一回見ただけで語っていい作品かなって思う、自分もいて。ねえ、でもまあ、ねえ、何十回も見たいけれど、ねえ、あまりそんななんか、ほら、まあもちろんね、対策しっかりしてればいいんですけれど、いかんせん、こう、なかなかにこう、出歩きづらい世の中でもあるしっていう、ところでね、まあ、まずは一回見て、話をさせていただこうかなと思います。いやーね、一応さっきまでね、一応こう、ペラペラと、音入るかな。これパンフレット、読んでおりました。で、まあ、パンフレットね。一番、に、まあ、書いてあるの読んじゃダメだな。まあ、バイオレット・エヴァーガーデンのお話ですよっていうこと書かれてます。で、そうね。まあ、なんていうのかな、ほら。もう、ここからね、作品の内容を喋ってくよ。ほんと見た人が共感してくれればいいぐらいの感じで、今から喋るので。いやー、開始5分で泣かされるとは思わなかったよね。あれずるいよね。デイジーってなんだよみたいな。いきなりね。いや、お前、なんか急に新キャラ出てきて。いや、お前その家俺知ってるぞ、見たことあんぞ、みたいな思ったらね。いやー、アンの孫が出てくるとは思わなかったですね。川澄彩子さん、ひいおばあちゃん役ですよ。ねえ。あ、スタートがそこなんだっていう感じでね。一応トレーラーのね、宣伝のやつだとね、小安さんのナレーションでね、ガス灯が電気に変わりとかね、手紙が、電報とかね、手紙が、電話に変わりっていう世界の話があって、ね、まあ一応外伝の時にも電波塔を立てている絵が、家庭が描かれてはいたんですけれど、ねえ、で、いきなりね、もう家に普通に電気があるみたいな、お家になっていて、で、パッて見るとね、デイジーとか言ってね、おばあちゃんが、って、アンがおばあちゃんになってるっていうね。で、まあ、そのアンが亡くなったっていう、 ところからスタートして、何年経ってんの？バイオレットちゃんは？バイオレットちゃんは？って言ってて、そこに至るまでのバイオレットちゃんのまたお話が始まってくるという。いやー、構成でしたね。ねえ、で、だから、そうなんですよね。電話が当たり前の時代の子供たちが、またね、読み書きがしっかりと、教育はされたというね、世界が。ところで、大失業というものの仕事を、デイジーがね、辿っていくことで、バイオレットの物語が紡がれていくという形になってましたね。いやーね、もう私最後のエンディング見るまでデイジー役が誰か分かんなかったですよ。ねえ、もうちょっとマジでちょっと、諸星すみれちゃんでしたかみたいなね。もうマジかみたいな。いや、なんかね、誰やろうと思いながら見せて、いや、黒沢智代じゃないしな、誰だと思って。あー、諸星すみれちゃんがそのまま引き継いだろうねっていうね。ねえ、いや、なんか、自分の中で暗躍諸星、暗躍でしたよね。諸星すみれちゃんっていう感じだったから、完全に頭から排除したんですよね。おーみたいな。そうだわ。あれはアンであっていう、花の名前じゃないですよね。アンって花の名前、花アンの。わかってないんですけど。ねえ、今回デイジーとしてね。いやー、よかったよね。デイジーが。デイジーよかったよね。いきなり始まってなんじゃこいつと思いましたけど。ねえ、劇場のさ、空間で、いい音でさ、もう一回川澄さんの朗読による手紙ってやばいよね。やめて、やめて、開始まだ5分なんですけど、やめてください、みたいな。ね、50年間、毎年誕生日にね、受け取っていたアンのその手紙をデイジーが知って、手紙というものの、人のね、思いの伝え方を、知って、学んで、さっきも言いましたね、その手紙を代筆した、ドール、バイオレット・エヴァーガーデンの物語を、紐解いていくという、辿っていくというお話でしたね。いやー、なんかこう今、改めて喋ると、いい話でしたね。いや、なんか、ね、この話なんでやんねやろうとか思いながら最初若干見てましたけど、こうやって話すと、必要なキャラクターでしたね。で、どうしましょうか。でね、まあ、バイオレットちゃんのね、話があって、バイオレットちゃんの仕事の話で、もう一つ多分、いろんな人が映画を見て思いましたね。生きとったんかいはあれっていうね。生きてましたね。少佐生きてたね。ベネディクト少佐。で、まあ、バイオレットちゃんが、まあ、仕事をしてると。で、まあ、今回ね、仕事をたくさん、いろんな仕事をして、いろんな人に認められて、それこそ別の国のところにまでね、少佐が、まあ、悪い言い方になるかもしれませんけど、逃げた先にも伝わるぐらいの、仕事をするように、なっていると。で、その中で、正規料金ではないんだけれど、ね、病気をしているユリスが、家族、そして友達になった手紙を書いてくれっていうね。いや、もうこのユリスが水橋かおりさんですよ。もうこれもね、エンディングテロップ見る前に全然わかんなかった。いい役やるよね、マジでもう。家族も良かったしね。いやーね。で、まあ、このユリスの手紙を書くから、ね、まだだから、書くから、さっきのね、デイジーのおばあちゃん、アンの話がまた生きてくるんですよね。リュカも良かったよね、友達にね、最後手紙を渡したいんだって言うんだけどね、このタイミングでかっていうね、確かにリュカの手紙書いてなかったっていうところでね、手紙では間に合わないところをね、電話で伝えるっていうのも良かったよね。で、ここで佐藤里奈さんですよね。もう、佐藤里奈さんは分かった。なんで分かったかっていうと、ほら、バイオレットちゃんが、ね、島に行った時に少佐のね、教えている子供たちの声が金役で佐藤里奈さんでしたよね。確か。あ、佐藤里奈っぽいなと思いながら聞いて、あ、でも佐藤里奈さんがちょい役と思ったら、 いやー、リュカレ出てきましたね。いや、もうそれはずるいって、と思いながら、それあかんって、と思いながら歩いてんと、あーって。もう後半ずっと泣きっぱなしですけどね。だから泣くとなんか、まあ、なんでしょうね、私が、男だからって言い方するとこれは男性差別かな。まあ私がね、泣くの下手なのもあってね。泣いちゃうとこう、声とか出ちゃうんでね。もう、歯食いしばって、もう、目に涙溜めながら見てましたけどね。いやーねー。いい話でしたよね。で、そうですね、バイオレットちゃんが、まあ、少佐とね、もう一度出会って、で、少佐に思いを伝えて、っていう話でしたね。なんていうのかな。難しいな。やっぱりなんていうのかな、やっぱバイオレットちゃんのいい、成長を我々はずっと見てきて、その最終、まだまだこれから成長していくんですけどね、バイオレットちゃんは。その最終成果というか、この作品現時点でのやっぱバイオレットちゃんはやっぱりかなり、テレビシリーズから追っかけてる、私たち的にはやっぱ成長した、一人前のドールとして仕事ができてるバイオレットちゃんな感じでしたよね。なんか、個人的にはどちらかというと、バイオレットちゃんの周りの男たちが成長しなきゃいけない、したっていうストーリーだったかなっていう、感じでしたね。いやー、そんな感じしませんでした？もう、小安さんとかさ、小安さんじゃないな、クラウディア・ホッチンズ社長ね。社長とかをね、もうずっと言われ続けてましたもんね、最初からずっとね、過保護すぎると。プライベートにもそこまでやるこっちゃないっていうところとかね。で、最後、まあ、送り出した後もね、最後、フットバイオレットちゃんの方を振り返って、あ、もう今はいないんだっていうところとかね、最後は。あとはね、もう今回ね、パンフにも書かれてますけども、お兄ちゃん大佐がもう爆上がりですよね、株が。なんかテレビシリーズでもなんか徐々になんか、いい人っぽくね、なってきましたけれど、ねえ、ディートフリート大佐か。この大佐変わったよね、成長しましたよね。ねえ。大佐の、ね、少佐大佐のお母さんの墓とかね、あれお母さんなんかおったっけって一瞬思ったけど、出ましたね、確かにテレビシリーズに地方が入ってしまったお母さんね。いやー、ねえ。いやいや。本当に、なんか、そうなんですよね。で、少佐もね、結構、なんか、今まではバイオレットちゃんの中にあるすごいかっこいい少佐のイメージだったけれど、まあ、もちろんね、人間味あふれる少佐で、人間味があることで、まあ、バイオレットちゃんから逃げてしまうっていうところもね、描かれていて、でも、そう、だから最初な、なんか一瞬こう、詳細イラッとしてぶん殴ろうかなと思うんだけど、ぶん殴りたいなと思うんだけど、こう、なんか、あーでもなーっていうところがね、このバランスがね、よかったっすよね。なんかやっとパンフとかも全部読んで、やっと分かったよ、兄弟の確執とか。あー、兄ちゃん、そうだったのねって、あんた、そうか、あんた、陸軍の家系継がずに海軍行ったからか、そっか、そんな話あったっけと思いながらですね、完全人私、お兄ちゃんを敵役で見てたから、ちゃんとこの兄弟の中を、関係を見てなかったんですよね。お兄ちゃん、よかったよね、最後。かっこよかったよね。もう家は俺が継ぐから、つってね。だから、少佐は、やっぱりそのお兄ちゃんが親に反抗して海軍に行ってしまった代わりに、この、ブーデンビリア家のね、を、伝統というか、陸軍をやらなければいけないと、話も、そこの話もしっかり描かれてました。だから、少佐とか男たちの話をしっかり描いて、一気になんか輪郭が増した感じがしましたよね。で、それぞれがね、バイオレットちゃんに影響を受けてっていう、ね、そういう物語だったなっていう感じがします。だから、少佐はね、バイオレットちゃんからも、家督からも逃げたんですよね。最後生き残った。ことで国に帰ることもなく、で、ね、手紙を、島の子たちにね、手紙を代筆することで、 足がついて、ね、バイオレットちゃん、ね、自分のなんか、優しいんだけれど、でも、自分のその両親と反して、なんだろう、その、陸軍としてやっていくために、その、若いね、ちっちゃい女の子を戦争の道具として使ったことからも逃げ、で、帰ってね、あの陸軍に戻り、家督のね、家、お家を考えなきゃいけないことからも逃げ、名前を変えて、いた、ね、翔さんのところにね、バイオレットちゃんと、お兄ちゃん来ると、ね、大変だよね、そうだよね、今なんかこう、映画見て落ち着いて思うと、そうそうね、なんかちょっと、嫌いになりきれないこの少佐。いやー。ねえ。そうだよね。まあ、バイオレットちゃんから逃げっていうところは、なんていうのかな。まあ逆に、ね、自分が片手失ってと片目失ってて、バイオレットちゃんがね、気絶する寸前で両手失ってるのを見てたら、まあ確かにバイオレットちゃん生きてるから探そうとはなかなか思わないよねっていうのもあるよね。だからどちらかというと、家から逃げたのかな、軍からっていう感じもしますよね。いやなんかね、見終わって最初はバイオレットちゃん、バイオレットちゃんって思いながら帰ってきたけど、こう、ふつふつと思い返しながらパンフとか見たりとかすると、そっか、男たちの物語だったなっていう感じも、すごくしますね。どちらかというとね、あの同僚とかはね、トマスさんがやられてるアイリスとかはもう、ライデン1のドールになるよって言い切ってたりとか、ねえ、千原みのりさんがやられてるエリカもね、もうドールやめて小説を書く方の道へ行ってますしね。もうカトリアさんとかなんか久々に映画で見たらあんな胸開いたっけと思ってびっくりしましたけどね。いやー。バイオレットちゃんはなんかもうすごい人間っぽくなっててね。可愛らしかったですね。なんか今年のね、アニメーションだともう、劇場版白箱をね、遠藤の奥さんが私の中では最萌えでしたけど、バイオレットちゃんに変わりましたね。超えることないかな、遠藤さんの嫁さんと思ったけど、バイオレットちゃんがこう軽く超えていきましたね。あとは、やっぱりそうですね。バイオレットちゃんが、少佐の家の前でね、語って少佐からの答えをもらって、ね、なんだろう、自分の気持ちをずっとぶつけ続けるバイオレットちゃんから、少佐の言葉を聞いて、少佐のが考えていること、少佐も辛いんだっていうことを、受け止めて理解したところが多分、バイオレットちゃんの一つのね、執着点というか、成長の形でしたよね。あれ、あそこすっごい良かったよね。あそこすごい良くて、で、同時に、少佐も自分の知ってたバイオレットちゃんではなく成長していることを理解するんですよね。いやー。ねえ、もうその後ですよ。小安さんのバカ野郎っていうあのセリフ。あそこ最高ですね。あそこもう。いや、小安さんすごいね。分かってたけど、今更すごいねって失礼だな、この男っていう話ですけどね。いや、なんかもう、あそこはもう、凄まじかったなっていう、いやー、感じでしたね。いや、いいアニメ。あとさ、水の表現とかさ、エフェクトとかの変化も、なんか、ねえ、俺らはこういうのやりたいんじゃーっていう、京アニのその、すごいエフェクトとか、表現とか、に、ちゃんとキャラが、あってついてってるとことか、なんか、っていう感じが。なんかね、もう、っていう、本当にっていう、感じでしたね。いやー、何度でも見たい。ね。で、最後はね、でも、そうね、個人的には最後の最後ね、少佐が手紙を受け取って、で、よかったよね。お兄ちゃんがね、行け。家は俺が継ぐって行けってね。バーって走るとことかね。いやいや、間に合わへんっしょと思ったら、バイオレットちゃん降りるんですね。いやー。ね、最後もう一度ね、あと愛してると伝えて、で、バイオレットちゃんも私もって言いながら、おえつを漏らしながらね、 でも言い切らないあたりが、あれ言い切らへんねんやと思ったんですけど、そうね、愛してるを少しはわかりますだったから、まだ途中なんでしょうね、あの時のバイオレットちゃんはっていう感じもするし、そうかーっていう。もうね、まだあそこら辺でもこう、千原みのりさんのあの道しるべがブワー流れて、ずるいって思う。ね。なんか、そうね。これを言うとなんか、千原みのりさんファンの方には私はすごく怒られるかもしれませんけど、私の中では千原みのりは、なんか声優とか役者というよりは、歌手だなっていう感じが、ね、しましたね。いやー、感無量っていう。終わったね。で、まあね、最後は島でお二人がね、仲良く暮らしましたという終わり方でね。最後、デイジーがね、その島にたどり着いて、喧嘩した、お父さんお母さんに手紙を出すという、終わり方でしたね。郵便局員の人もよかったね。この島は、国で一番手紙が送られる島なんですよっていう。で、まあ、そのね、一つの影響がバイオレットちゃんだっていうのとね。で、病気で亡くなるね、キャラメルでもないや。三橋香織さんがされた、ユリスがね、親指をグッとサムズアップするやつをグッとね、サムズアップして覚えたバイオレットちゃんが多分また広めたんでしょうね。広めたというか、それが一つのアイコンになったのか、60年後残った、その島の郵便局員の人がグッとサムズアップをするっていうね。いやー、なんかもう、細けえなーっていう。いいと。ねえ。いやー、なんか、詰まった。なんかもうぎゅうぎゅうに詰まった作品でしたね。なんか言わせてないか？大丈夫か？サムズアップの話したな。もうなんか、絶対言い忘れてそう、俺。言いたいことは山ほどあるけど、まあ、そうねー。ああ、あとね、あれが好き。ね、最後東大のところでね、社長と喋ってね、社長が明日もう一度ベネディクト、翔さんのとこ行くぞと、ね。で、今度は、俺がドアを蹴破って、なんだったら、あいつを一発殴ると、言ってね、バイオレットちゃんが、いえ、翔さんを殴るなら、私が、とか言ってね、ガチャガチャガチャとか言って、ね、ちょっとおーって驚いてるとね、冗談です、とかね。バイオレットちゃん冗談が、それ、ねえ、みたいな、バイオレットちゃんの冗談言うようになったのかというより、それきついっす、みたいな。あそこはちょっと面白かったですね。そんなところかな。まあ今ね、見終わって帰ってきて、まあちょっと一息ついて、ゆっくりとパンフレットを読んでから、この話をさせていただいてますけど、まあここまで聞いていただいた方は、バイオレットエヴァガーデン、劇場版見た人だと思ってますので、あとでね、お前ネタバレ喋ってんじゃねえよとか怒らないでください。はい、ということでね、劇場版バイオレットエヴァーガーデンの、感想でした。バイオレットちゃんのね、一つの物語を、見終わったという感じでね、いいお話でしたね。ああ、もう一個忘れたわ。作中内でね、そのユリスが、お父さんお母さんと友達にね、ついで、プラス友達にも手紙を送りたいという時にバイオレットちゃんが言いますね。伝えたいことは伝えれるうちに伝えた方がいいですっていう。ちょっとセリフ合ってるかな？まあそういうセリフを言うんですけれど。あのセリフはこの今のコロナ禍の状況を考えるとあれほど刺さるセリフはないですね。それがすごくすごく噛み締めながら。私だったら誰に手紙を。誰に言葉を伝えたいかなと。考えさせるいい作品でした。はい、ということで、今回は第220回劇場版バイオレットエヴァーガーデンの感想を話させていただきました。ちょっとね、飛び飛びだったり、途切れ途切れだったり、変な感想になってしまいましたけど、まあね、劇場版を見た方がね、そんなあったなと思っていただければ、私は嬉しいです。ということで、パーソナリティ電磁気役でした。どうもありがとうございました。